皆さんおはようございます。今朝も街道とまたそれぞれの場所をネットでつなぎまして、ご一緒に礼拝に集えておりますことを感謝いたします。今朝は昇天者記念礼拝です。すでに神様の身元に召された家族や信仰の先達を記念する礼拝です。今年もですね、街道の前方にたくさんのお写真やまた記念品を並べることができました。また先ほど昇天者のリストをお読みしましたが、久留米教会はですね、68年の歴史の中で、これだけの方の死と葬りに関わらせていただきました。まあ、もっと広く言えばですね、教会で葬儀を挙げなかったとか、また、納骨がですね、教会の納骨室ではなくとかっていう、そういう方々を含める、私たちの家族なんかを含めますと、本当に多くの方々の死に私たちは関わってきたわけです。近しい人の死は、まあ本当にこう自然に悲しいわけです。これまで当たり前に近くにいた、語り合うことができた、笑い合えた、その人がもういない。それは残される者にとってえぐられるような喪失体験です。そしてその死を悼むというのはごくごく自然な感情です。今回、お話の準備のために読んでいた本の中で知ったんですが、イラクの北部の洞窟で、今から60年ぐらい前に発見されたネアンデルタール人のお墓というのがあるんだそうです。だいたいこう今から5万年ほど前のお墓なんだそうですが、そのネアンデルタール人のお墓を調査した結果、非常に興味深いことが分かった。それは安置されていた遺体のそばにですね、いくつもの花粉が落ちていたっていうふうに言うんです。つまりどういうことかと言いますと、5万年前の人も近しい人の死を悼み、その遺体のそばにお花を添えていたということが分かったんだそうです。また、モスクワの近くで発見された3万年前、今度はクロマニオン人らしいんですが、クロマニオン人のお墓では、親子と思われる4体、成人男性、成人女性、それから2体は子供だったそうですけれども、その遺骨が発見された。で、その4体は、頭を突き合わせるようにしながら、その並べられており、で、またその周りには、象牙の首飾りとか指輪、腕輪、それから狐の歯など、様々な調度品も一緒に飾られていたんだそうです。おそらくですね、きっと亡くなっても家族みんな仲良くね、みたいなそういう願いのもとで、葬られたんだろうと思われる。まあ、5万年前のネアンデルタール人にせよ、3万年前のクロマニオン人にせよ、昔から人は自分の近しい人が亡くなるということを悼んで悲しんできた。そして思いを込めて葬ってきたわけです。そんな葬りの中で、まあ、現代の私たちもそうですけれども、近しい人が亡くなって悲しみながら一つ大きな問いにぶつかっていく。それは、この亡くなった人の人生、一体どんな意味があったんだろうかっていうことだと思うんですね。決して誰もがそうですけれども、人生は迷うものだ。私はこんな風に生きていきたいと思いながら、その願いの通りに生きられる人なんてきっと多くないんです。まさかこんなことになるなんて。こんな目に遭うなんて、またこんな出会いがこんな風に私に関わってくるなんて、みたいなね、そんな人生ばかりだと思う。例えば私たちもそうだと思う、多くの人がそうだと思うんですけれども、今の自分の仕事に就くとか、この人と結婚するなんて考えたのっていつですか？きっとね、この仕事に就こうって思ったのって、少なくとも高校、大学、もしかしたら就職をして、いや、やっぱり違うって新しい道を模索してみたいな人たちが多いんじゃなかろうか。初めから幼い頃から私はこの仕事をするんだって決めて、 そのお仕事に実際つくっていう人はきっと少ないんですよ。みんなね、いろんな人と出会い、いろんな経験をしながら、ちょっとずつちょっとずつ、その都度その都度迷い、でも決断をしながら、気づいたらいつの間にかこんな仕事をしていた。また、この人と結婚をしていた。なんてね、そうやってどこか、まあ表現がうまいかどうかわかりませんが、流されるようにしながら今の人生に行き着いてるなんていう人が多いんだと思うんです。そんな中で、その人、また自分自身の人生の意味とは何だったのか、私は一体何のために生まれ何を持って歩んできたのか、そんな意味を人は求めるんだと思う。神学者のラインホルト・ニーバーという人も言っております。人間は完全な生の意味を知りたいのだって。自分の命の意味を、人生の意味を知りたいのだ。じゃあ一体どこをもって私たちは自分たちの人生の意味を見出せるんだろうか。紆余曲折あって迷い迷った。しかしその私の人生に一本ピシッとこう筋が通るような、そんな人生は一体どこで、意味はどこで見出せるんだろうか。聖書は告げます。それは神との向き合いの中で見出せる。今朝皆さんとご一緒にお読みしたい、それはモーセという人物の物語です。旧約聖書出エジプト記、レビ記、民数記、申命記と4巻にわたってですね、載っている人物がモーセです。このモーセの人生を振り返ると本当に不思議な流れといいますか、導きの中で生きてきた人です。彼の生い立ちは非常に数奇でして、彼、生まれはエジプトです。当時のイスラエルの民はですね、エジプトで奴隷とされておりました。生まれた時から奴隷なんです。けれども、だんだんその奴隷のイスラエル人がたくさん生まれ、数が増えてくる中で、エジプト王は一つの恐れを持つ。それはいつの間にか人口が逆転してしまうと、エジプトがイスラエル人に乗っ取られるかもしれない。そんな危惧を持った。そこで当時のエジプト王は一つのとんでもないお触れを出します。それは、生まれた奴隷の子が女の子であれば生かしてよし。しかし男の子であれば全て殺害せよっていうとんでもないお触れを出す。そんな凄まじい時代にモーセは生まれます。生まれたばかりのモーセ、両親は彼を殺害することができずですね、もちろんそうです。殺害なんてしたくない。だから必死になって隠し、そんな隠した末にひょんなことからモーセはエジプトの王女、王の娘に拾われ、そして王宮にて育てられるようになった。まあ、ここまで聞きますと非常にラッキーなように思うんですが、モーセは物心つく頃にその境遇に苦しみ始めます。エジプト王宮の中では奴隷のことを蔑まれ、一方イスラエルの民からは王宮のことを妬みや拒絶の目で見られている。つまり、どちらにも彼居場所がないんですよ。そんなある時、エジプト兵がイスラエルの民、まあ、奴隷の民をですね、鞭打ってる様を見た。非常に感情が激したか、勢い余ってモーセはこのエジプト兵を殺めてしまう。この事件が露見しまして、モーセはエジプトに留まることができずに逃げ出すんです。逃げ出した先は、エジプトからイスラエルへと向かう途上、ミディアンという土地。モーセはそのミディアンにて妻をめとり家族を成していきます。けれども聖書を読みますと彼の悩みはずっと彼を苦しめ続けている。今日皆さんとご一緒にお読みした聖書の箇所は2箇所ありました。一つは出エジプト記の3章11、12節。これはそうやって悩み続けてきたモーセが80の時、神様と出会う場面です。神様はモーセと出会い、彼に告げます。エジプトに戻り、私の民、イスラエルの民を救い出しなさい。モーセはその神様の命令に対して、こう答えた11節です。 私は何者でしょう。どうしてファラオのもとに行き、しかもイスラエルの人々をエジプトから導き出さねばならないのですか。これは誠実な、切実な訴えです。モーセは神に対して問うんです。私は一体どこに属しているんですか。イスラエルの同胞は私を拒絶しました。エジプト人は蔑みました。私を愛し受け止めてくれる者は一体誰だと言うんですか。モーセが80年にわたって苦しんできたその悲痛な叫びを神は受け止めながら答えていく12節です。神は言われた。私は必ずあなたと共にいる。このことこそ私があなたを使わす印である。あなたが民をエジプトから導き出したとき、あなたたちはこの山で神に仕える。神様がモーセに伝えた答え、いろいろ補足をしながら言いますと、神は言うんです。あなたは自分がどこに属しているのかと問う。ゆえに私は宣言しよう。あなたは私に属するものだ。私はいついかなる時にも必ずあなたと共にいる。あなたが困難に打ちひしがれる時にも、あなたが喜びに歓喜の声を上げる時も、あなたが涙に暮れて孤独に苦しむ時にも、あなたが大勢の人々と共にいて力に満ち溢れている時にも、いつでも私はあなたと共にい続ける。どんな時にも決して見捨てることなく、愛を絶やさずあなたを守り導く。ゆえに、あなたは私に従いなさい。エジプトに下り、民を導き上るのだ。神様は、モーセに対して、自分を見失うな、お前は私に属しているんだ、ということを言うんです。私が必ずお前と共にいる、決して一人ぼっちにはさせない、って、そう約束をなさったんです。モーセは、その神の約束を信じ、エジプトに下り、エジプトをファラオと対峙します。人を殺め、エジプトを逃げ出した者がエジプトに戻ってゆく、自分の生い立ちや過去と向き合う作業です。また向き合ったそのエジプトをファラオは、きっと彼が王宮で育っていた自分に、彼をいじめた人間でしょう。そうやって、モーセは徹底的に自分の過去と向き合わされていく。そして、神の助けをいただきながら同胞を救い出し、そして40年かけ荒野の旅をしながら、今最終目的地であるイスラエルへとやってきた。それが今日お読みしたもう一つの箇所、申命記34章の1から12節です。この箇所は、モーセが亡くなっていく場面です。34章1節をお読みしましょう。モーセはモアブの平野からネボ山、すなわちエリコの向かいにあるピスガの山頂に登った。主はモーセにすべての土地が見渡せるようにされた。これですね、地図で確認をしますと、イスラエルの大地がこう見渡せる山の上って言ってるんですが、この山を下ってイスラエルの民は自分たちの祖国に入っていくんです。もう本当に最終目的地目の前の状況です。40年にわたり民を導いてきた最終目的地を前にした、そこで神はモーセに対して告げる4節。これがあなたの子孫に与えると私がアブラハム、イサク、ヤコブに誓った土地である。私はあなたがそれを自分の目で見るようにした。あなたはしかしそこを渡って行くことはできない。これ読みながらはぁって思うんですよ。これまで40年ですよ。80歳からの40年って言ったら120ですね。確かに聖書の記述とぴったり合うんですけれども、これまで40年民を導きながら、約束の土地イスラエルに目指してやってきた、今目の前に見えている、なのに神はモーセに対してお前はそこに入れないっていう。そんな無茶なと思うわけですよ。なんてひどいって。彼の人生、ね、民を導き上ってくることを目的にやってきたはずじゃないか。なのに、その土地に彼自身は入れないっていうのか。神様、ひどい話だとね、思うわけです。実際、次の5節見ますとね、主のしもべモーセは主の命令によってモアブの地で死んだって。だから、入れなかったって言うんですよ。理不尽だなって。 人生って無茶だなって。でもね、そこで私たち考えたい。私たち第三者から見れば確かにモーセの死っていうのはなんて無茶苦茶だと思うかもしれない。しかし、モーセ自身はどう考えたんだろうか。モーセは聖書をずっと見ていきますとね、実は何度も何度も神様に対して、まあ、口答えといいますか、意見している場面がいっぱい聖書に記されているんですよ。神からですね、十戒という石の板をね、二枚もらった、十の戒めをもらった。で、それもらって、民の元に戻った時に民がいらんことをしでかしてて、怒り狂ったモーセはその石の板をですね、民が作った金の格子の像にうわーってぶつけて、神からもらった石の板を破壊してるんですよ。で、怒り狂ったモーセは、その砕いた金の牛の金を、その民に飲めって言って飲ませてるんです。結構無茶なことしてるんです。で、あげく、もう一回神様からおいでって言われて、その銃のね、戒めの石の板をもらいに山に登っていった時に神様に対して、これ出エジプト記34章ですけれども、散々文句言ってるんです。もう無理ですよって。この民を私は導く自信がない。もう無理だって散々騒いでる。そうやって神様に対して結構口答えをしてきたんです、モーセって。だけどね、今日のこの34章において、実はモーセの語った言葉は一言も書かれていない。彼は、神があなたはその土地に渡っていくことができない。って言われたことに対して、もし反発があるなら、不平不満があるなら、彼であれば口にしたでしょう。納得いきませんって。しかし、今私たちが読んでる申命記の34章の中で、モーセの発言は一言も書かれていない。すなわち、書かなくてもよかったんです。語らずともよかったんです。なぜならば、モーセは私たちが感じた理不尽だ、無茶苦茶だとの感想とは違う。別のことをきっと考えていたからだ。では、モーセが神からこう告げられたときに感じていたものは一体何か？私はね、二つあったと思うんですよ。モーセが感じた一つ目のもの、それは感謝だ。モーセが自分が民を導き上ってきた、そのホレブの山の上からと土地を見渡しながら感じてきたもの、きっとね、彼は思い出してた。それが今朝お読みした最初の箇所、出エジプト記3章11、12節だ。あの時、神と初めて出会った時、モーセは言ったんです。一体私は何者かと。私はどこに属しているんだ。何のために生まれたんだ。何のために生きているのか。苦しみながら神に必死に問うた。その時に神が約束してくれたものは何だったか。あなたは私に属するものだと。いついかなる時にも私は決してお前を一人ぼっちにはしないと。そうやって神は約束くださった。その後押しを受けながら40年にわたって民を導き上ってきた。そして40年の果てに彼が実感したものは何かって言ったら、神は私はお前を一人ぼっちにしない。いついかなる時にも共にいると。約束くださったその約束が、たがえられることなく、ずっと守られてきたということ。神のお約束。私はいつでもお前と共にいる。その約束は、決してたがえられることがなかった。先ほどね、ちょっとお話で触れましたが、出エジプト記の34章の中で、モーセは神に対して、私はもうこんな民を導き上ることなんてできませんと大騒ぎをするんです。大騒ぎはするんだけれども、その時に神がモーセに対して何を告げたかって言ったら、私はそれでもお前と共にいるって言ってるんですよ。私はお前と必ず共にいる。モーセは言うんです。神様、あなたが一緒でなければ絶対こんなことできませんからねって。この民を導き上るなんてそんなこと絶対できません。あなたが一緒だからできるんですよ。あなたは絶対いてくださいねって言ったときに、神はモーセに対して告げてるんですよ。私はお前のその願いをね、ちゃんと果たすって。なぜならば、 神は言ってるんです。私はあなたに好意を示し、あなたを名指しで選んだからだって。これ、出エジプト記のごめんなさい、33章でした。33章17節です。私はお前を名指しで選んだんだよ。誰でもよかったんじゃない。お前なんだって。そうやって神はモーセを選んでくださった。その約束は、たがえられることなく守り続けられた。私はいついかなる時にも決して一人ぼっちじゃなかった。その実感を今最終目的地を前にして彼はきっと感じていた。モーセの感じたものの一つ、それは神への感謝だった。ではモーセが感じていたものの二つ目は何か。それは希望です。未来への希望です。今自分は役割を終え、そして神が命の終わりを宣告なさった。しかしその時彼が目の前にしていたものは何か。これから入っていく土地、最終目的地の土地です。けれども同時に彼が目にしているのは多くの同胞です。出エジプト記3章11節にて、私は一体どこに属しているのかって孤独を訴えていたモーセが、しかし今自分の目の前にこの40年、自分を信じてついてきてくれた大勢の民を見ている。その40年の間に新たに生まれた命もいっぱいいただろう。いつの間にか孤独を訴えていたモーセの周りには、彼を信じ従う大勢の同胞がいる。彼は神がちゃんとそこまで自分に祝福を与えてくれていたことを確信しながら同時にこれから入っていく土地にはこの同胞が入っていくんだ。この同胞が自分に続くようにして神の祝福をいただきながら生きていくんだ。その未来を見た。モーセが見出したもの、未来への希望だ。事実、申命記の34章を続けて読んでいきますと、モーセの死後、民は確かにモーセのその姿勢を引き継いでいます。八節にて、民はですね、モアブの平野で30日の間、モーセを悼んで泣き、モーセのために喪に服し、その期間は終わったとある。私たちと同様、近しい人、大事な人の死を彼らは痛み泣き続けた。しかし涙の果てに彼らは、続けて9節。ヌンの子ヨシュアは、次の指導者ですが、ヌンの子ヨシュアは知恵の霊に満ちていた。モーセが彼の上に手を置いたからである。次からが大事。イスラエルの人々は彼に聞き従い、主がモーセに命じた通り行った。モーセを通して告げられていた神からの示唆を民衆はちゃんと守り引き継いでいるんですよ。自分たちを指導してくれたモーセの死を悲しみつつも、しかし、モーセを通して自分たちに伝えられた神のメッセージを彼らは幾分のようにして受け止めている。さらに、民は自分たちのモーセを記念して、そのモーセの業績を称えつつ、大事なことをちゃんと示している。十節以降、民がモーセの人生を総括する言葉がある。こう書かれています。イスラエルには再びモーセのような預言者は現れなかった。主が顔と顔を合わせて彼を選び出されたのは、彼をエジプトの国に使わして、ファラオとそのすべての家臣及び全土に対してあらゆる印と奇跡を行わせるためであり、またモーセが全イスラエルの目の前で、あらゆる力ある技とあらゆる大いなる恐るべき出来事を示すためであった。モーセの功績を示している言葉ですが、私がその中でご一緒に注目したかったのは、主が顔と顔を合わせて彼を選ばれたって表現されていることです。これね、実はユダヤ人にとってはとんでもなく恐れ多い表現なんですよ。ユダヤ人は神とは人間をはるかに超越し尊い方だというふうに認識をしている。だから尊すぎるので、神の姿を見たら死ぬって考えてるんですよ。神の姿を見たら死ぬと思っているその民が、このモーセは顔と顔を合わせてっていうふうに書いたんです。 これね、はたから言うとね、恐れ多すぎて避けるべきはずの言葉だけれども、しかし私たちが注目したいのはね、聖書をよく読むとね、主が顔と顔を合わせてって書いているんです。モーセが神様と顔と顔を合わせてってやったんじゃないんだ。主が顔と顔を合わせてモーセを選び出されていたんだ。つまりここで見出せるのは神の主体なんですよ。神様の方がモーセとずっと向き合い続けてくださった。あの出エジプト記の3章11節12節で神が告げたように、私はいついかなる時にもお前と必ず共にいるからねって、その言葉を民衆はちゃんと受け止めていた。彼らはモーセ、私たちの指導者は確かに神に対して誠実であった、しかしそれをはるかに上回る形で主が自らモーセと顔と顔を合わせて私たちを導き続けてくださったって、そう記したんです。私たちの信じる神とは、いついかなる時にも私たちが求めるからしゃあないねって言って顔を合わせてくれるじゃなくて、私たちのことに自ら思いを馳せながらしっかりと向き合い続けてくださる神なんだ。モーセに出会い40年の間導き上ってくださったのと同じように、これから私たちもまた神はちゃんと目を留め導き続けてくださる。そのことを彼らは本来であれば恐れ多いはずの言葉を持って、しかし主がそうしてくださったっていう祝福のもとにモーセの人生を総括していった。つまり今日の箇所を見ながら私思わされていくのはね、このモーセという人の人生をイスラエルの民は神の御業として受け止めていったっていうことなんです。神様がこの一人の人を通して何を成してくださったか、この人の人生にどんな意味を与えてくださったか、イスラエルの民は目を留め、それを祝福として受け取っていったっていうことなんです。今朝の箇所を見ながら思うんですね。私たちも自分自身の人生の意味を知りたいと願っている。また自分たちの大事な先立っていった仲間たちの人生の意味を知りたいと思う。じゃあ一体どこで見出すことができるのか。お話の始まりに告げたように、私たちはいつも迷いながら紆余曲折しながら生きている。しかしそうやって迷いながら生きている人生の中にピシャッと一本の筋を通し、私たちの人生に意味を与える、それは神との出会いによって見出せる。またきっとモーセと同様に、私たちも自分たちの命の終わりが近づく中でそのことに気がつくんだと思う。これまでね、皆さんも自分の人生振り返ってみてあるんじゃないですか。あんな経験があったから、あれは本当にしんどかった、本当に嫌な経験だった、でもあの経験があっただから今の私があるんだって、そうやって過去を受け止め直していく機会って皆さんにあったでしょ。これまであの痛みは無駄じゃなかった、あの涙は無駄じゃなかったって、そう思える出来事が私たちの人生の中にはある。きっとね、その特大の気づきが人生の終わりにあるんですよ。必死に生きてきた人生、腹抱えて大笑いしたこともあれば、なんでこんな目に遭わないかん、悔しくって涙し深く後悔したこと、流れに流されたこと、迷うことから、でもそれでも私たち、その私たちの人生を神様が導いてくださってきたんだって、そうやって振り返っていくとき、一つ一つの出来事に神の導きを見出し、一本の筋を見出すことができるんじゃないのか。自分たちの思惑や都合を超え、なお神が導いてくださった人生として私たちの人生の意味を見出せるんじゃないの。私ですね、祖父が牧師でした。本当に苦労した人でして、彼は戦中のね、戦中に青年時代を過ごした人だったから、まあ、いわゆる軍国少年として兵隊としてですね、大陸にも渡りました。でも戦争が終わって それまで信じていた新国日本みたいなものが全部崩壊して崩れ落ちる中で人生の意味を見失ったといいます。私のひいじいさんひいばあさんがクリスチャンでしたから、彼もまた幼い頃教会行ってたんだけれど、戦争終わって祖国に帰ってふるさとに帰って、そして教会行って牧師に散々、喧嘩をふっかけたんだそうです、ね、何のための人生だった、この国は何だって、そうやってうわーって大騒ぎしながら胸の内を全部吐き出しながら、でも不思議なもんでそこから彼は教会に通うようになり、熱心なクリスチャンになるんです。教会学校の先生をし、そしてその教会学校の自分のクラスの中から次から次に献身者が起こってくる、牧師を目指す人たちが起こってくる。その中で彼は焦り始めたといいます。自分はこれでいいのか。そしていつの間にか彼は一つの願いを持ち始める。自分の妻が、私のね、ばあさんにあたりますが、自分の妻が神様あなたを信じると決意したときに、私はあなたからの祝福と信じ献身しますって、祖父から言ったらとんでもない話で、神様信じますって言ったら突然じゃあ牧師になるぞって言われてどうなるんだみたいな人生ですけどね。でもうちのじいさんめちゃめちゃ一途な人だったので、本当に祈った通り祖父がクリスチャンになると決めたときに献身も一緒に決意しちゃったんです。鹿児島県庁を30で辞めまして、その時にもらった退職金全部を自分の両親の前に置いて、きっと私は、これ以上親孝行はできんと思います。だからこれを全部受け取ってもらって、あとは献身します。3人の幼い子供の手を引いて四国の今治に渡りまして、そこから今治の教会を、ね、一から立ち上げていく。今治をがある程度の形になりましたら、今度は大阪に渡りまして、東大阪という教会で、でそして3つ目は神戸の教会で、そうやって3カ所本当に貧しい中で教会を一から立ち上げていく。そして彼は退職をしまして、父が牧師をしていた福岡に、ね、やってきた。私も身近に祖父母が一緒にいるような生活をしましたが、この祖父が2009年でしたか、亡くなり、もうちょっと後かな、亡くなりました。彼がだんだんだんだん弱っていく中で、まあ祖父を見舞いまして、何度も同じ話を繰り返しされたりもしましたが、でも祖父としっかりね、話をしながら、そしたらね、祖父がね、言うんですよ。私当時はまあ新学生としてね、牧師になるための勉強してたんですが、その祖父が言うんですよ。僕はね、もう一回人生をいただけるならね、もう一回牧師をやりたい。不思議でしたね。あんなに苦労してきたはずなのに、どうして喜びだった、祝福だったって言えるんだろうかって。でも、それは彼が自分の命が召されていく数年前。でも自分の生涯を振り返りながら、神様と向き合えたこと、神様を信じれたことは自分の人生にとって本当に大きな喜びだったって。その実感を込めた言葉だったんだ。モーセもまた、あのホレブの山の上からこれから民が入っていくその祖国イスラエルの地を見ながら感じていたもの、それは神は私の人生を祝福くださったっていう感謝であり、またこれからこの民が神の約束を受け継いでいくっていう未来への希望だった。私たちから見ると、神様もうちょっとモーセをその祖国に入れてやってくださいよって不平不満も思う。だけども、モーセの人生はやっぱり神の祝福の中で歩み抜いた人生だった。人生の完全な意味とはね、神と向き合う中にこそ見出せるんです。迷い迷って、紆余曲折しながら、しかし、そのすべての紆余曲折に一本のピシッとこう筋を通して、私たちに意味を見出させてくださるのは神なんだ。今朝の箇所は、私たちにとって大きな慰めであり、希望のメッセージなんです。さて、最後に一つ、 私の素朴な思いを皆さんと分かち合って終わりにしたいと思います。それは、今日お話の中では人生の終わりに意味を見出せるって言われたけれど、じゃあ神を信じぬまますでに召された私の家族や仲間はどうなるんでしょうって言われた時にね、私こんな風に思いますっていうことを素朴にお分かちして終わりたいと思う。実は私の父方の祖父は牧師でしたが、母方の祖父はクリスチャンではありませんでした。彼は二度結婚をしております。まあ、一度目のね、お連れ合い、妻は若くして病で亡くなり、二人目の妻も若くして亡くなった。だから彼は二人の妻の遺骨を持ってたわけですね。で、その二人の葬儀をしたのが仏式だったために、彼は非常にある種義理がたい人だったので、自分の娘がクリスチャンになり、牧師の妻になってるんだけれど、彼は仏教を通した。そんな祖父のことを思ったりするとき、じゃあ彼は仏式で死んでいったから救われないのかとかってね、実は私はそんなこと全く思っとらんで、あっけらかんと神様に期待をしております。だって今日の箇所でもそうでしょ。神様がモーセと出会ってくださったのは、モーセが切実に求めたから神様を思い越し上げて出会ってくれたじゃなくて、モーセが人生の80年の苦しみで、って訴えているところに、神の方が出会ってきてくださったんです。出会いとは神が与えてくださるものなんですよ。であるから、私はごく自然にあっけらかんと神様に期待をしてます。きっとね、出会ってくださるタイミングは、この世での命を終えた後であってもいいんじゃないかなって。神を信じる機会がないままに召されていったとしても、でもその方にも神様は出会ってくれるんじゃないかなって思うんですよ。勝手な想像なんだけれどね、でもこんなことを想像するんです。亡くなった後ですね、私たちの家族や仲間が神様と出会う、でこんなやりとりはないかな。わあ、なんでここは、うわ、あんた誰、ようやく気づいたね、私は神たい、神様で、神様に応取るっちゅうことは私はもう死んだとですか。そうたい、あんた死んだとたい。あんた生きとるときには私のこと知らんかろうばって。ようやく気づいたろ。さ、気づいてくれたついでにここで問題です。あんたの人生振り返ってみたとき、なんか不思議な一本の道筋があったっち思わんね。あの辛か出来事が古言成長につながったとか、腹立つと思いよった人が本当に大事な助け手になったとか、そんな不思議な出来事があろうもん。ある、あった。なんでこれ、それが私の導きたい。ほーら、こん出来事があったけんくさ、こげになったとたい。ほーら、これ全部導いたのは私よ、みたいなね。はあ、そうですか、みたいなね。そんなやりとり、僕、神様とね、召された仲間たちがやってるような気がするんですよ。だって、神様が出会ってくださるんだったら、そこもまた神様に委ねていいんじゃないのかって。だからね、私はやっぱり繰り返しこう分かち合う。私たちの紆余曲折あって迷いながらの人生、しかしそこにきちっと筋を通し意味を与えてくださるのは神様だ。だから私たち、その神を信じながら今この時を生きたらいいんだ。きっとね、これからもなお迷う人生は続くでしょう。ね、亡くなるまでの間、なんでこんなことに、はあ、なんでこんなおもろいことがあるっちゃろうねっていうことは続くでしょう。でも今私たちは一つの大事なヒントをもらっている。神様が導いてくれるんだからね。きっと今私たちの目の前に並んでいるこの写真の方々、記念品の方々も同じように私たちに告げてくれるでしょう。神が導いてくださる人生にこそ私たちの人生の意味はあるんだよ。そのメッセージを一つしっかりと今日胸に刻みながら、これからの一周をまた元気に歩み出したいと願っております。一言お祈りをして、今朝の宣教を終わりといたしましょう。天の父なる神様、今朝私たちは先に召された人々を想起しつつ、人生の完全な意味は神様あなたと向き合う中でこそ見出せる、そうモーセを通して分かち合ってまいりました。 私たちは迷いながら、また翻弄されながら生きております。でも、そんな人生を神様はちゃんと一本ピシッと導きを貫いて、私たちに意味を与えてくださいます。あなたはいつも私たちに目を留めてくださいます。あなたはいつも私たちに伴ってくださいます。私たちが気づいていようと気づいていまいと、あなたはちゃんと私たちを導かれます。だから、神様、私たちはあなたと向き合いつつ、いただける導きをいただき、いただける祝福を喜び、いただけるこの人生の出会いを危機としながら歩んでいきたいと願います。どうぞ、私たちがあなたの身元へと召されていくとき、あなたと先にあなたの身元に入っている仲間たちと再会をし、やっぱり神様の導きは素晴らしかったねって、そう互いに喜び賛美し合えますように。私たちの主なる救い主イエス様のお名前にてお祈りいたします。アーメン。